希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子です。
よろしくお願いします。
先生、
はい、
最近は便利な世の中になって
ありましたね、
はい、冬は暖房をつければ暖かいし、うん、夏は冷房と快適に暮らせるようになりましたよね。
そうですね、
はい、なんかこんなに話をしているとどんだけ年取ってるんだっていう感じですけれどもいや確かに私が小学校とか、ね、中学校学校行っていた頃は、
はい、
学校にクーラーとか冷房はなかったんですよ。
あ、そっか、そうですね、
冬は暖房ありました、
うん、ストーブかな、
ストーブがありました、でも最近はクーラーがあったり、まあ、もちろんね学校にもよりますけれども、うん、扇風機があったり、
大体公立でもみんな大体入ってます
よね。入ってますよね、うん、なので子どもたちも私たちの子どもの頃に比べれば我慢ができなく快適だけどどうかなっていう生活を多分送ってるんじゃないかなとふと思いまして、で冬になって、まあ、ウォームビズではないですけれども、なるべくその限りある資源こうあまり使わないようにしたいなと心がける気持ちでいるんですけれども、ええ、去年の夏は本当に暑かったの覚えてます？
あ、そういえばね、去年の夏暑かったですね、
はい、猛暑日が何日も
そうでしたね。
で、うん、私仕事柄、はい、外でイベントとかをすることが多くて、
はい
はい、もう何もないところでテントだけとか、
うわ、
もうテントもないところがある場合もあるんですけど、
はい、
直射日光をなんとか避けながら、
熱
中症にならないように水分やミネラルとか取りながら頑張った記憶があるんですけど、そんな夏バルナバ先生どういうふうに過ごしてました？やっぱりクーラーはつけてますよね。
やっぱりね、昼間はどうしてもね、うん、電気代のこと考えたりなんかしてね、窓を開けてみたりいろいろしましたけど、夜寝られないのはね。
あ、そうですよね、
でもつけっぱなしで寝ると風邪ひいちゃうかなって。
そうそう、喉もね、
そう、喉もね、
牧師先生喉大事ですからね。
そうなんですよね、
説教できなくなったら大変ですからね。
そうなんですよね。それでね、タイマーにしてみたり、また起きて延長にしてみたり、なんかいろいろやってましたね。
あの頃ね、やっぱり起きちゃったりしますよね。暑すぎて
起きてましたね、あの頃ね。うん、
私はなるべくクーラーとかはつけずに、
はい、
頭に貼るタイプの熱冷却シートってありますよね。ピタッと貼るや
つ。あ、はい、最近
いろいろね、はい、アイナとか氷枕みたいなのとか、そういうのをあとはリンパのところに当てたりして、なるべくその電気を使わずに自然な感じで涼しく過ごそう、キャンペーンじゃないですけど自分で
やってたんですか？
やってましたね。でもそうすると同居の人は同じ気心じゃないというか気構えではないのでどうしてくれるんだこの暑さはみたいなことになりましたけど、ちょうど夏は地震が新潟の中越沖地震もあって、
去年の7月でしたね。
そうですね、原発が止まってしまって、で暑さもすごいピークに達して、で電力が、ね、ギリギリになってあまり使わないようになんてコマーシャルでも流れてたと思うんですけれども、まあ、それだけでなくね、やっぱり先ほどもちょっと言ったように資源ってやっぱり電気もガスもお水もみんなそうなんですけど限りのあるものじゃないですか、
はい、
で私たちの世代は確かにギリギリ使えるかもしれないけれども、子供や孫やその子孫たちがずっと使えるように少しでも快適を不快適な暮らしをする必要はないんだけど、どうにかね少しでもこう日々の暮らしの中でできたらいいななんてちょっと考えて、今日は一緒に考えていこうと思いました。
なるほどね、
はい、
あ、やっぱり大事なテーマですね、
はい、
うん、じゃあちょっとここで一息入れてからまた考えましょうか。
はい、冬なので、寒い時の対処法としては、私おすすめは、首に1枚何かを巻くっていうのが私の提案なんですけれども、
なるほどね、
はい、外でも家でも一緒なんですけど、ジャンバーとか着て家にいるのはさすがにどうかなって思う方も、首に1枚何か巻くだけで暖かさ結構違うんですよね。洋服1枚着た分ぐらい。
あ、そうなんですか。
暖かいので、ぜひ試してみてください。
ハンドタオルみたいの
でも、ハンドタオルみたいのでも、風が入らないというのと、あとは熱を逃がさないという意味で効果があるみたいですよ。
なるほどね、ちょっとじゃあやってみようかな。
はい、でも教会はある程度広さがあるから、暖房とかも結構
そうなんです
ね、必要ですよね、ある程度はね。
そうですね、
今は結構大きなもの使ってますか。そうです
ね、まあ、エアコンもあるんですけども、エアコンで暖房もできるんですけども、やっぱり省エネ考えたらね、灯油の方がいいかなと思って、電気よりもね。それで扇風機、夏につけた扇風機も壁にそのままつけっぱなしで、それで攪拌してね。
ああ、それいいですよね。
どうしても暖かいの上に行っちゃうでしょ。足元が寒いじゃないですか、最近ね。だからそれを温めて、できるだけ下の方も床もね、暖かくなるようにして、あとはちょっとやっぱり足元、膝になんかこうかけたり、あと靴下をね、1枚多く履いてみたりね。
ああ、いいかもしれないですね。
そうですね。
やっぱそういうふうに身近なところからできるアイディアっていうのを考えるだけでも楽しいかもしれないですよね。
そうですね、ストーブの温度もね、あんまりこういっぱい上げないで、ちょっとこう節約気味にしながら、それでまた自分がね、体を保温しながらやってみると結構ね、いろいろこうアイデアありますよね。
いいですね。
いいですね。ちょうどね、そういうふうにこのエコーのこと、省エネのこと、今ちょっとお話したんですけども、自然あるいはこの万物っていうのかな、それをこうどういうふうに私たちが管理するか、あるいは関わったらいいかっていうのはすごく大事なテーマだなって思いますね。でずっと遡ること、人間が作られた時、天地創造の時の話なんですけども、創世記にね、こういう神様の言葉があるんですけど、1章の26節でね、神様が我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう、そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものをすべて支配させようと、自然をね、人間に支配させようというふうに神様おっしゃったんですけども、この支配っていう言葉がね、なんていうのかな、いい意味だったらいいんですけども、人間がその後神様との関係が壊れてしまって、そして人間に罪を持つようになってしまったので、その罪の影響がどうもやっぱりね、人間のいろんな自然に対する関わり方まで現れているように思うんですよね。
ちょっと悪い方向にね。
そういう意味ではこう持っているもの、与えられているものを正しく管理するっていうよりは、もうどんどんどんどん使っちゃったりね、それから汚い水のままどんどんどんどん
放流、
流してしまったりね、なんかこう大事にしなかった、そういうツケがずっと回って、なんか最近のね、異常気象とかなんかも、
そうですよね、南極の氷が溶けてって、ね、とかね、言ってますね。
台風もなんかね、強いのが来たり、去年もね、何個か来たりしましたけども、やっぱりそう考えてみると、人間のその心の在り方、あるいは人間と神様との関係がどうも自然にまで影響を与えてるらしいんです。ずいぶんね、なんかこう話がだいぶ広がっていきますけど、
大きくなりましたね、
例えば旧約聖書の中を見ると、その神様の民のイスラエルが神様との関係をちゃんと保っている時は、自然も森とか林とか木ですよね、あるいは花や草も本当に豊かになってるけども、そのイスラエルの民が神様から離れていってしまうと、だんだん地面が荒れていって、畑も荒れていって、そして木も枯れていってしまうと、でそんな風に人間のその神様に対する関わり方、あるいは人間の心の在り方がどうも周りの自然にまで影響を与えているという風に聖書は教えてるんですね。パウロがね、ローマの教会に宛てた手紙の中で、こんなことを言ってるんですけども、ローマの信徒への手紙の8章の、22節にこういう言葉がありますが、被造物っていうのは作られた万物のことですけども、すべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。これは何のことかっていうと、自然がね、ずっとこの壊れてしまった人間と神様との関係、そして自然のさまざまな不調和、それがいつかまた回復されるのをずっとうめきながら待っていると。 いうふうに言ってるんですよね。まあ、そう考えてみると、
はい、
この人間のね心が本当に正しく神様に立ち返っていくことが、実は自然も正しく神様との関係を取り戻していくことになるっていうことなんですよね。
いやでもそんな聖書に、もうなんかそういうことが載っているっていうのはちょっと目から鱗です ね。
そうですか。そうですね。なんかだからいろんなね国々で戦争が起きたり、国と国や 人と人がこう戦ったり争ったりするのをもうやめてね、そして本当にみんながお互いを理解して愛し合って、そして貧しい人やいろいろなねエイズで苦しんでいる人たちを助けたりすることで、やっぱりもう一度ね人間が本来あるべき姿に戻っていけば、自然もまた本来あるべき姿にね回復していくんじゃないかなって思いますね。
はい、ありがとうございました。
それではここで番組からのお知らせです。
はい、今週のプレゼントは
テスティファイシリーズですね。
はい、テスティファイシリーズのキーホルダー、こちらを抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名はキーホルダーとお書きください。 BBN 聖書放送をお聞きの方は携帯サイトから、失礼しました、検索サイトからバイブルウェーブと検索してくださるとすぐに見つかります。締め切りは1月25日金曜日です。
バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想、それから取り上げてほしいテーマなどをメールで受け付けています。
はい、 E メールアドレスは bw@jesus-web.org bw@jesus-web.org です。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博次と
橋浦純子でした。
それではお元気で、
さようなら。